年間第15手術は種まく人の例えです。種まく人の例えは続く毒麦の例えと並んでイエスが例え話の説明をする珍しい例えです。私たちの生き方につながる例えだと読みましたので一緒に考えてみましょう。私熱中症なのか土曜日今日一日で5回ぐらい下痢をしました。で今週は早めに説教を終わりたいと思います。農夫が種まきをする様子はパレスチナのどこにでもありふれた光景でした。誰もが見たことのある光景ですから当然語られている内容も誰もが理解できたのだと思います。それなのに弟子たちは例えの説明を求めました。あまりに日常すぎて例えに込められた意味を汲み取れなかったのでしょうか。私も今週の種まく人の例えは何を伝えればよいのかなとなかなか見えませんでした。種まく人がイエスだとしたらまかれた種は何を意味しているのだろうか、何を当てはめればわかるだろうか、そうもがきました。そこで一つの答えにたどり着いたのですが、イエスがまかれた種とはどのように生きるかという生き方だったのではないでしょうか。道端で、また土の少ない石地で、茨の生い茂る場所で、良い土地で、イエスはあらゆる場所でその生き方をお示しになり種まかれたのです。しかしイエスの生き方をすべての人が重く受け止めたわけではありませんでした。イエスの生き方は重荷を負って苦労する人の生き方ですから、憧れる人はいないだろうし華々しさもありません。弱く虐げられている人の立場に立ってみなければイエスの示した生き方が本当に価値ある生き方だと見抜けないのです。そうしてみるとイエスの種まかれたイエスに習うという生き方は多くが無駄になるかもしれません。イエスの生き方に興味を持ってもこの世を生きるだけならありとあらゆる生き方があり目移りするほどです。自分さえ良ければ良いという生き方の方がかえって魅惑的ですらあります。イエスはさまざまな形でご自分の生き方を種まきなさいました。すべてを超えて神を愛し隣人を自分のように愛する、この生き方をさまざまな形で種まいたのです。ある時は幸いについての教えを説くことで、ある時は奇跡を行うことで、ある時は宗教指導者に追い詰められている人を守り抜くことで、実を結んだ人たちはイエスが示してくださった生き方を重く受け止めた人たちです。30倍とか60倍とか 100倍と聞くと皆さんもひるんでしまうかもしれません。でも30倍の実を結ぶ人を基準に考えればその倍の人と3倍ちょっと実を結んだ人たちです。イエスの生き方を種まかれて重荷を負って労苦しているならその人はすでに実りを約束されています。実を実らせるのは神なのですから、人の2倍3倍苦労した人はいくらでもいるはずです。イエスの生き方に習ったために重荷を負って労苦しているその人たちにイエスはあふれるほどの実りを約束してくれるのです。イエスが種まかれた生き方、 この世では重荷を負って老苦する生き方となりますが、この生き方を重く受け止めた人の報いは、それまでの老苦を忘れさせるものです。辛抱強くイエスに種まかれた生き方を積み上げていきましょう。